3月11日が近づくにつれ、東日本大震災から10年、そういう報道が増えてきています。10年前、埼玉の地におりまして、息子が幼稚園に行っていて、妻が帰る時間だからということで迎えに行っている、その最中に、あの大震災が起こりまして、大きな揺れの中、まだ8ヶ月のその娘を抱えて、どうすることもできなかったという、その自分を今でも思い出します。ここと同じように、住居は2階にありました。2階にいては危ない。それでまず1階に降りたんですが、1階にいても危ない。上が落ちてくるかもしれない。じゃあ外に出るかというと、埼玉の住宅が引き召し合っているところでした。何が落ちてくるかわからない。電柱も倒れるかもしれない。外も危ない。どこも安全なところがない。本当に何にもできない。無力だなということをつくづくと思わされ、その後もっと無力だと思わされたのが、埼玉ですから東北比較的近いのですが、でも行って何をする、本当に閉ざされた、前以上に閉ざされた地になった東北、訪ねて交わりをするというだけでも豊かな慰めがあります。特に放射能、いけないだけでなくって、もう疎開しなければならないぐらいの、そういう状況の中でも疎開も何もできない、取り残された人々を訪ねるということは大きな励みになりますと、そう聞きましたものですから、少なくとも年に1回は教会で訪ねては行ったんです。それでも何もできない、何もできない、そこでより頼む。本当に神様はそうした私たちを愛してくださる、頭では分かっていてもできないというプレッシャーの方が大きかった、そういう思いをもうずっとしばらく抱えていたことを思い起こします。ここにも震災当時横浜の地におられた方もありますから、そうだったなと思われているかもしれません。本当に私たちは頭では分かっている、私たちができることはない、特にクリスチャンは救いに関して私たちにできることは何一つない、ただ恵みにしかない、分かってはいるけれども、もちろんそれで何もしなくていいということでもないのですが、どうしても何もできない、そうしてそれではいけないのではないか、何かしなければという、そうした思いに駆られるのは何なんだろう。そしてまた今日の聖書の箇所を読んで、5タラント2タラントのものがそれぞれ5タラント2タラントを設けて、良い忠実なしもべよ、ところが1タラントのしもべに、悪い怠惰なしもべよと言われると、やっぱりしなければいけないんじゃないか、プレッシャーを感じてしまう。それぞれの能力に応じて、能力がないんだよ私はと、本当にそのことを思ってしまう。しかし、ではここでは主人が預けるその財産とは何なんだろう、またそれぞれの能力に応じてのそのタラントというのは何なんだろうと、改めてそのことを見てみたいと思うんです。まずその前に14節に、天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようですと。ここで天の御国はしもべたちを呼んで預けると。 私たちと神様の関係が主人としもべと記されているんです。確かに私たちと神様の関係っていうのは主人としもべの関係と同じ面があります。しもべというのは自分自身の持ち物は何一つありません。すべて主人のもの、自分自身の体でさえ主人のものです。完全に主人に依存して生きる、それは全く私たちも同じです。私たちも何一つ自分のものではない。この体も私が自分でカスタマイズしてなんてことはない。いやもう、まあ、失礼な話かもしれませんが、いや自分でカスタマイズできるんだったら絶対こんな体型にはって思ってる方がまあおられるかもしれません。そういう意味でも自分自身のものではない、うん、親から生まれたという時点でも自分のものではない。神様から与えられたものだ。この地球上にあるすべてのものも何一つ考えたら自分のものではない。全部預かっているものにしか過ぎない。かなり前の話なんですが、ある信徒の方と献金についてこんなことを話し合ったんです。でその方は、まあ、最終的にこう言われたんですね、まあ、その方からその10分の1献金ということでいろいろ質問というよりも疑問をいろいろ言われて、まあ、その方の考えが最後はこうだったんです。所得税が給料の10分の1以上引かれることを思ったら神様に捧げるのが10分の1ってむしろ少ないとさえ思いますと。もうして当たり前のことですと。ところがなんです、しばらくしてからこの信徒の方が私は間違ってましたと告白するんです。先生間違えてましたと。神様に捧げるのが十分の一でいいというその思いの中に残りの10分の9を自分のものとしている、10分の1捧げたらあとは残りは自分の自由に使えるという傲慢さがありました。すべて神様のもので、神様は10分の1でよい、あとの残りは預けると。だから捧げることよりも捧げなかったものをどのように活用するかの方がもっと大切だと気づきました。本当にそうだなと思います。まあ、献金、捧げるという言葉を使いますが、自分のものを捧げるのでない、実際はお返ししている、ただ全部返さなくていいんだと。豊かに、ただし預けるからあなたが思うように使ってごらんと。そうなんです、神様がしもべたちを呼んで財産を預ける、しかも豊かに預けてくださる。あなたの思うようにやってごらん、私はあなたを信頼しているよ。しかもこの預けると訳されたこの言葉は引き渡すと他の箇所では訳されるんです。例えば2週間後に礼拝で開かれる箇所がピラトの面前でイエス様が裁判を受けるその場面なんですが、その中に引き渡すという言葉が何度も出てきます。その最後はこうなんですね、そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。実は預ける同じ言葉でイエス様が十字架に引き渡される。だから預ける返せよなんてそんなものではない。引き渡す、もう完全にあなたに任せる、それぐらいの預け方なんです。
またローマ人への手紙の8章の32節にこのようにまた引き渡す、預ける、同じ言葉のギリシャ語が使われています。ここもお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の8章の32節、開ける方では新約聖書の310ページ、ローマ人への手紙の8章の32節。